はい、おはようございます。44歳サラリーマンパパサと言います。365日毎日ポッドキャストを今日も張り切っていきましょうということで、前回の放送でお伝えした通り、ついに購入した M5 MacBook Pro について詳しくお話しします。実はこの台本も新しい MacBook Pro で書いています。前回使っていたのは M1 Pro チップの MacBook Pro だったので、実に5年ぶりの買い替えになります。まず購入に至った経緯からお話しします。私が MacBook Pro を使う用途は主に4つで、動画編集、ブログ執筆、サムネイル制作、そして音楽制作です。であとはウェブでね、 AI を使ってこういうポッドキャストの台本とかを作成しています。で正直なところ、 M1 Pro でも特に大きな問題っていうのは今現時点でなかったです。ただ最近動画編集でモザイク追従をかけるとちょっとしんどくなってきたり、たまにあの嫌な風車がくるくるくるくる回るようになってきたんですよね。でまあ M1 Pro でも全然元気に動いてました。まだね、今現時点やったら使える状態やったんですよ。じゃあなんでその使えへんギリギリまで M1 チップで粘って次 MacBook Pro 刷新されるって噂されてるから、その時まで待てへんかってんというお話をしていきたいと思います。実は Mac 購入までの過程は全てジェミニですね、やチャット GPT など AI と壁打ちして決めました。今のね、世界情勢であったり円安の情勢をね、全部 AI にぶち込んで、情報ぶち込んで、そこから算出してもらった結果です。もちろん私に忖度なく、買わんでいい、よかったら買わんでいいと言ってくださいというね、前提のプロンプトを組み込んでね、壁打ちしました。まず大前提として、私は動画編集も音楽制作もですね、 Apple のソフトを使っています。動画編集は Final Cut を使ってるし、音楽制作は Logic Pro を使っています。で身の回りのガジェットは全て Apple 製品なんで、 Windows とか Google のパソコンを買うっていう選択肢はまずありません。これが大前提ですね。で以前のポッドキャストでもお話しした通り、2026年の秋に MacBook Pro っていうのは大幅に刷新される予定です。で実際 M5 MacBook Pro 買ったんですけど、 M1 の MacBook Pro と見た目は全く変わってないです。全く変わってない。サイズ感も一緒、まあ、ちょっと大きくなってるらしいけど、サイズ感も一緒です。まあ、5年間ほとんど同じ形っていうことですね。で中身のチップだけが変わってきたっていうのが、ここまでの MacBook Pro のアップデートでした。うん、で今年はですね、2026年に出る MacBook Pro はもう箱も周りの箱も全部変わるらしいです。だから言ってしまったら、あと少し待てばもう一番新しい、しかも形も全部変わった新しい MacBook Pro が買えたのに、まあ、待たずに5を買ったっていうね、 M5 を買ったっていう、その理由はですね5つあって、まあ、1つ目はその新しい MacBook Pro、 箱が変わっちゃう、形が変わっちゃう MacBook Pro っていうのは、液晶が OLED 化されるということで、液晶が大幅に変わるらしいんですよ。でそれで価格が大幅に高騰する可能性が高いっていうのが一つ目です。で二つ目は、最近 SNS でめちゃくちゃ話題になっている、世界中でメモリや、ね、まあ、GPU の不足でですね、まあ、AI の影響でね、めちゃくちゃメモリが高くなってると。でさらにそれでその影響で高くなるんじゃないかなと、価格上がるんじゃないかなと予想してます。で3つ目は、円安がアホほど進んでいくんじゃないかなと。なんでもっともっと日本で買うってだけで価格が高騰するんじゃないかなっていう予想をしてます。で4つ目は、新しい AI チップが一発目になるんで、様子を見た方がいいかなと、様子見した方がいいかなと、かなりアップデートするらしいんですよ次。まあ、AI にフォーカスしたチップが出るんじゃないかなって言われてて、ただそういう新しい設計のチップの時はちょっと様子見た方がいいっていうね、アドバイスもいただいたんで、ちょっと待ちにした方がいいかなと思いました。で結果そこら辺全部含めて5つ目、現状の MacBook Pro が据え置き価格で一番コストパフォーマンスがいいんじゃないかなと思っています。つまり、まあ、去年か、2025年に出た M5 MacBook Pro が価格的にも性能的にも最もバランスが取れているタイミングと判断したっていうわけですね。でそもそも、見た目が MacBook Pro 新しく変わるというので、うわ最新のやつ使ってるっていうふうにみんなに見られますよね。でも自分は そのなんか形が変わっても誰かに新 Mac やと新しい MacBook Pro やってこうどやることもないし、まあスタバで作業することもないんですよね。で液晶も正直そこまでいいものじゃなくていいんですよ。もう今ので本当に十分なんで、レティーナ出てきた時点でもう十分なんですよ僕。もう全然もうこの液晶で十分なんで、そんな液晶が変わることでめっちゃ価格高騰するのは全然嬉しくない。中のチップがね変わっていくのめっちゃ嬉しいんですけど、でその中のチップも、まあ、AI 次は AI チップができるっていうふうに言われてて、でそれの本命はね M7 とか M8、M7、M8 じゃないかなと予想してます。だから今 iPhone5 買っといて、まあ、5年ぐらい、まあ、5年、まあ、4年、3年かな、次は多分相当上がると思うんで、性能がね上がると思うんで、まあ、3年間全力で使って、で下取りで新しい M7、M8 を狙おうかなというふうに思っています。で、なんせ Apple 製品ずっと値上げしてるんですよ。もうずーっと。でこれ値上げしてるのって実は日本だけなんですよね。 MacBook Pro も日本だけで円安値上げしてるんですよ実はね。アメリカではほぼ価格据え置き、もちろんインフレの分だけね上がってるっていう話もあるんですけど、まあでもほぼほぼ据え置きで Apple って実は頑張ってて、なんか日本で Apple 見るとなんかまた値上げやんって思うかもなんですけど、これは日本だけなんですよ。円が負けてるんで、円の価値が下がっていってるんで円安で値上げしてるだけなんですよね。で次はもう普通に製品としての価格改定があるっていうふうに思ってて、でそれにさらに円安の影響が出てね、もう日本で MacBook Pro とか、まあ、iPhone も同じなんですけど爆裂な値段になりそうやなと思ってます。なので今回もうこのタイミングで M5 MacBook Pro を買い替えました。では次にですね、実際に購入したスペックを紹介します。まず外観からなんですが、カラーはスペースブラックっていう黒色を選びました。いやカラーはかなり迷いました。個人的には MacBook Pro はといえばね、 MacBook といえばやっぱシルバーですよね。シルバーにリンゴのイメージがあるんで、大体シルバーっぽい色を選んでいます。前の M1 は、スペースグレーを選びました。で今回、初めてね、スペースブラック黒色の MacBook を選びました。これなんでその黒色を避けてるか、iPhone いつも黒なんですけど、なんで Mac に関しては黒色を避けてるかっていうと、あの黒い MacBook ってパッと見るとね、パッと見ね、よくある Windows PC に見えるんですよ。他の人が使ってるの見てて、で実際に、自分のところに届いたやつ開封したんですが、やっぱり色はカラーはシルバーの方が良かったなと思ってます。やっぱりどうしても Windows っぽい、でただあのキーボード部分が単色黒黒になるんで、それは良かったですね。やっぱシルバーの MacBook だとこうツートンになっちゃうんで、ツートンカラーになっちゃうんで、それよりもかっこいいです。ただ見た目がちょっと Windows PC っぽいんで、結局すぐにステッカー貼ってオリジナリティ出しました。で次にキーボードなんですけど、今回初めて UK キーボードにしました。まあ、Mac を使ってもうね、もう何年やろ、17年ぐらい、わからん、もう結構何世代目やろわからんけど、ずっと Mac 使ってきて、 iMac から使ってきたんですけど、ずっと US キーボードを使用してきたんですね。まあそれはかっこいいからなんですけど、 US キーボードをずっと使用してきたんです。で今回初めて UK キーボードにしました。これ理由はですね、かっこいいからです。もうキーボードはかっこよさで決めてますね。でこれ、UK キーボードにした理由はですね、シフトキーとかキャップスロックが、これがですね記号になってかっこいいからです。で実物見たんですけど、めっちゃかっこいいです。これバリバリ気になりました。でも慣れない、やっぱ US から UK でも結構違うんですよ。UK キーボードはね、 US キーボードと比べてエンターキー縦長になってて、これがまあかっこいいんですよ。JIS、日本語の JIS キーボードにも近い形状なんですけど、ここがあんま慣れないね、慣れないです。もう最初は戸惑ってます。でただね、これホームポジションがキーボードの中心に来るんで、まあ、体が正面を向いてタイピングできるなっていう風に感じました。それはありかなと思ってます。で液晶なんですけど、液晶はナノテクスチャっていうね、あの M5 MacBook Pro からこう周りの反射映り込みしない液晶が選べるようになったんですけど、オプションなんでプラス3万円なんですね。でどんどん YouTuber さんもナノテクスチャを絶賛してました。一度使ったら戻れんと、めちゃくちゃいいと。でも3万円プラスなんですよ。で私ほとんど家で使うし、 アウトドア野外で使うことはほとんどないんで、うん、でもっと言うとね、後からまた話するんですけど、画面フィルム貼るんであんまり意味ないなと思って、でこの3万円プラスになったら僕はメモリを一つでも上げたい派なんですよね。中身を上げたい派なんで、液晶普通にしました。はい。であとはですね、2000円追加してアダプタですね、電源アダプタをですね 96W のアダプタにしました。 70W から 96W で、これは完全にいらなかったです。不要、重たすぎます。重たすぎるし、これ持ち歩きしないんですよね。持ち歩きしない据え置きにするんやったらこのパワー不要です。 70W で十分でした。ずっとつないでるんで 70W で十分です。これ失敗です。皆さん全然96いらないんで、2000円をドブに捨てないでください。で中身のスペックなんですけど、 SSD は 1TB、 メモリ 32GB、 これはもう M1 の時からずっとこれです。同じです。まあ、動画編集と音楽制作やる上で私の使い用途であればですね、これが一番バランスがいいですね。でもちろんそれは詰めれればね、詰めれるほどいいんですけれども、 Apple ってこのストレージもメモリも鬼高額、もう割高も割高なんで、まあ、僕が払える、44歳サラリーマンが払える限界はここですね、ということで、1TB の SSD とメモリ 32GB です。まあ、そもそも、まあ、M1 チップって、あ、じゃあ M5 か、 M5 チップってこの CPU パフォーマンスめっちゃいいし、 GPU パフォーマンスもめちゃくちゃ高いんで、まあ、全然これでいけるだろうというふうに考えています。で次に、PC 自体の MacBook 自体のカバーと液晶フィルムの話です。で私はですね、 MacBook に実はカバーと液晶フィルムを貼ります。でこれについてはね、もう Apple 使ってる、 MacBook 使ってる人からおそらく批判的な意見あると思います。わかります。僕もつけたくないんで、わかります。めっちゃわかる。うん。でこれなんで私これつけるようになったかっていうとですね、2世代前まで本当に裸で使ってました。 MacBook をずっと使ってたんですけれども、最近少なくなったんですけど、私よく出張に行ってたんですね。当時出張とかで旅行にも必ずこの Mac を持って行ったんですけど、もちろんケースに入れて持っていくんですが、それでもやっぱりね、傷つくんですよ。細かい傷が結構やっぱ入る。うん。で極めつけはこう開けたり閉めたりすると、こう液晶のところがね、まあ、自分の手の油とかね、汗とかでね、まあ、気づかんうちにそこがどんどん劣化していってね、液晶剥げてきたんですよ。まあ、そんだけ使ってたってことはあるんですけども、でこの経験があるんで、そのなえるんですよね。なんか細かい傷がわーって入ってんの目にしたりとか、やっぱ液晶がなんか剥げてきてんの見えたら、なんかなえるんですよ。テンション下がるんですよ。でその時点でなんか作業するのもちょっとバイブ下がるん でこの経験があるんで、 MacBook にはカバーと液晶フィルムを1個前からつけてます。うん。まあ、カバーをつけることでね、躊躇せずにステッカー貼れるんでおすすめですし、まあ、カバーつけたらね、本体が熱くなってパフォーマンス落ちるなんていう批判的な意見もあるし、それめっちゃわかるんですけど、もう今 MacBook 賢すぎるんで、パソコン自体が熱くなることはほぼないですね。で最後に、今回セットアップを全部自分でやりました。で Apple ってイコアシスタントっていうのがあって、数回クリックで旧 Mac から新 Mac にデータとかね、設定をね、自動で移行することができてですね、新しい方の MacBook、 こうストレスなく、もう今使ってる状態で使うことが、スタートすることができます。だからそれむちゃくちゃ楽なんですけど、僕ね、嫌やったんですよ。これ何が嫌やって、前までそれでやってたんですけど、このイコアシスタントした場合ね、僕の知識が低いだけかもしれないんですが、昔使ってた旧の方の Mac で使っていたゴミファイル、要は今回だ5年分のゴミファイルとか、使ってないアプリとかも一緒に移行しちゃうんですよ。だからせっかく買った新しい Mac もいきなり SSD 圧迫した状態でスタートしちゃうっていう、やっぱ新しい Mac なんで必要なものだけ移行して、できるだけ綺麗な SSD の状態で使いたいわけですね。なのでジェミナイに聞きながら、もうひたすら壁打ちしながら設定しました。3連休の1日潰れました。丸々かかりました。めっちゃ疲れました。でも今もう綺麗な状態でスタートできてるんでね、非常にストレスなくやっております。で今回の開封の様子もですね、動画で撮影しましたんで、後日 YouTube にアップします。ぜひチェックしてみてください。 ということで今日はですね、私の MacBook Pro M5 新しい僕の相棒についてお話しました。3連休明け出勤打つの状態ですが、このあと30分40分ぐらいも思いっきり歩いて、ウォーキングめちゃくちゃ早歩きで汗流してバイブス上げて出勤したいと思います。皆さんお互いの場所でそれぞれのラムネイ噛んだ。